今日の水戸黄門様は先週に引き続き東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授で東京大学名誉教授の二宮清治先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今ね、
はい、
ちょうどスタジオ入ろうと思いましたら、
はい、
料理界の重鎮、はい、太田先生、
はい、太田先生、
はい、太田先生が、おられましたんで、
はい、
太田先生もいい人ですな。
ねえ、もう本当にお人の良さがお顔に出てらっしゃって、
太田先生のところのホテルね、
はい、
有馬の、
はい、奥の細道、
あれよろしい ね、
ねえ、温泉もいいですし、お料理も美味しくて、そ
うそうそう、料理が美味しい、やっぱり先生とこは、
ね、うん、
私はもう大のお気に入りがうなぎ寿司
そうそうそう、毎回召し上がってらっしゃいます、
ね、美味しいでしょう。いや今日、ね、先生にね、
はい、
その太田先生のホテルに泊まって太田先生の料理をと思ったんですけど、
あ、
この時期にね、奥の細道、満員、
あ、そうですか、
大したもんですな、今の時期に、
で今あれですね、ゴーツは、
うん、
ね、高い、そうそう、高いとこやつ、
高いとこ、
高いとこやつ、
あ、普段行けないところに行こうという、
そうそうそうそう、うん、でちょうどほら太田先生とやったら、うん、二宮先生とやって話し合うから、
うん、あ、そうですね、
ちょうどそう思ってね、あれなんですけどね、ただまあ前回も言うてましたけどね、
はい、
学者としてはね、なんていうかな、今のこれからの日本の教育をまともに憂いてる人なんでしょうね、
はい、うんうん、
世界の教育と日本の教育の一番違いって先生どこなんですかね、先生が見た違いっていうんですかね、
まあ、なかなか一言では難しいかもしれませんけども、はいはい、やっぱり、まあ、違いというか、やっぱりいろんな国でいくつか見ていていいなと思うのは、やっぱりちゃんときちんと考えさせる、要するにまあ詰め込みではなくて、きちんと考えさせるって考えることができればいい評価を上げるっていうスタイルが一番いい気がしますね。
そうそうですね、
いや、もちろんそれなかなかできない子たちがいるかもしれませんけども、うん、やっぱりそれはなんていうか、それぞれのレベルでそれなりに考える、自分で考えなきゃ生きていけないですよね、世の中。
そうですね、
だから、それをとりわけちゃんと筋道を立てて、何で考えたかを言えるようにするだけで、なんか細かいことを教えなくても、それだけでも学校って十分じゃないかと思うことすらありますね。
確かにそうですね。勉強できる子と勉強できへん子っていうのは、子供の頃勉強できへん子はまず考えない。子供の頃に勉強できる子はやっぱり自分のいろんな部分考えますよね。例えば極端に出したら、はい、僕中学灘行きたいねんとかね、高校どこ行きたいねんとか、まずそう考えるでしょ。
そうですね、
うん、ほとんどの子は考えませんもんね、
う
ん、
私の場合はね、考えましたよ、どうやったら勉強せんでええやろうとかね
そう、
スポーツ推薦とか
そう、一緒一緒
それはでも教わることが面白くないからじゃないですか、まあ、なんか一生懸命これ覚えなきゃいけないとか、はい、来週の試験までになんか、
なるほど、ね、
私だから歴史とか、
はいはい、
例えば本当に嫌いだったです。なんか覚えることが先に来るんで、
なるほど、なるほど、
でまあ逆に算数なんか昔から割と好きだったら、なんか覚えなくていいっていうのは、何しろ理屈ある程度理解すれば、まあそれなりにできんじゃないかって気がしたので、
この違い、
うんうん、
ね、この違いや、
まあ、ちょっと話が複雑なんですけども、大学の入試っていうのは、私の東大の場合には理科2つ社会2つとかもめちゃくちゃいっぱいあったんですね昔ね、
うん、
で取ったのは生物は取っていなくって、
そうなんですか、
ね、物理と化学取ってます。
な、 るほど、
まあ、なぜかっていうと、生物を覚えなきゃいけないことはものすごくあって、理屈抜きにもうなんか言葉一つでもそれが嫌で、あんなものはまあ辞書見ればすぐ分かる話っていうのはやっぱり嫌だったんですね。なんかで歴史もというか社会も2つ受けなきゃいけないんですけども、当然歴史、日本史、社会史は取っていなくて、
なるほど、
地理と政治、政治、地理と倫理だったですから、
ね、はいはいはい、
なんか倫理社会、
なるほど、
そっちはまあ覚えること圧倒的にどう考えても少ないと読んで
る、なるほど、そういう他は年代覚えないといけませんしね、
まあ、し年代1年違えば罰ですよね。本当今でも嫌いですね、覚える
の。あ、そうですか。
調べれば、特に今スマホがあれば何でも調べられるので、もうますます必要ないですよね。
そうですよね、確かにね。
まあ、それは嫌い。
確かに記憶の本質も変わりますもんね、これから。
う
ん、
そうですね。
確かに。だから詰め込みが果たしてこれから人間にとっていいのかどうかっていうのも、これはまた教育の基本で考えないかんところですね。
そうですね、本当におっしゃる通りですね。
やっぱりね、分野が違うね、いろんな分野の好きなものをやっぱりこれを頑張んやというようなね、
そうそうそうそう、
本当にそういうな学校を作っていかなあかんの違うかなっていうのもありますよね。日本のやっぱり
そうそうそう
教育のね、あり方がちょっとね、
そう、好きなことだけしてたら私みたいなろくでなしになるけどね。
うん、まあ僕も変わりませんけどね。
まあ意外とそうでもなくて、まあどっかの県知事が高校生だったですかね、なんかゲームやっちゃいけないとか、なんか、
あ、いや、なんか、はいはいはいはい、
私から言ったら本当にアホで、
う
ん、あの、まあ、ゲームやってゲームで強くなって、なんか e スポーツとかなんかで強くなるってもちろんあるかもしれませんけども、なんかコンピューターとかそういうのどんどん好きになって、
そうですね、
それで一旗上げる可能性十分あるわけで、
だからもう
その、ね、年配の人が自分の価値観でダメでいいだって言ってたら今のスピードにはついていけない。
確かにそうですね、
ですね、
僕ね、職業に寄選はないってよく言いますね。
うん、
あるからそういうことわざが出てくるんですよ。
あ、なるほど。
もしか本当に職業に寄選がなかったらそういうことを言う必要ないわけですから。
うんうんうん、
そうだんだんだんだん、例えば私は子供の頃漫画読んだあかん言われた世代なんですよね。漫画見て怒られるんです、
はい、遊んでるって見なされますよね。
そうそう、
漫画は、うんうん、
その漫画ばっかり見てたわけですよ。友達とこ漫画いっぱいあったんで、そこ行って漫画ばっかり読んで、家買ってくれないんでね、漫画あかんいう時代で、それは今度ね、エレキブームになりかけた時に、エレキを弾いてるやつは不良やいうね、
バンドブームみたいな、
そんな時代やったんです。
まあね、ロックやったらまず確実に不良ですよね。
不良。もっと面白いのはね、子供にコーヒー飲ましたらあかんよってまともにね、言う人いる。アホなるから。今では考えられない。コーヒー飲ましたアホなんだったら世界中の人間、ほとんどアホになるよ。ただね、僕一つだけね、これは真理やなと思ったことがあります。それはね、親の姿勢で子供は決まるないうのはこの年なればなるほど思いますね。やっぱりね、いい放任主義とね、悪い放任主義があるなっていうことに気づいてきましたね。ただその子を理解して放任してんのと、放任せざるを得ない、全く何もないからほったらかしてる、これね、全く違うんですよ。
なるほど。
だから先生が言わはった、その例えば自分に合った好きなことを頑張るって、例えばイースポやってるうちにコンピューターを、そしてそのコンピューターで新しいシステムを作って、社会の役に立っていく子が出てくるかもしれません。
そうですね。
それからそういう面ではこれがいかん、これがいいっていう判断が、先生これ誰ができるんでしょうかね。そういう正しい判断するべき政治家もいないし、アリストテレスは究極やっぱり政治やみたいなこと言うてますけれどもね、私はやっぱりね、政治の本質がやっぱり変わればその国家は強くなったり弱くなったりしますよね。
もちろんそうですね。
それは私はあのヨーロッパで確かにね、ビスマルクっていうプロシアのね宰相がいますけれども、ビスマルクはこう言うんですよ、強くなりなさい、
はい、
欧米列強に狙われないためには富国強兵をしなさい、強くならんことにはダメですよって教えられるわけですね。でビスマルクの言葉をして、だんだんだんだん日本の明治は富国強兵してきた、だからそれはもちろん日本にも影響を受けた。だから強く なることがやっぱりね大事なのか、弱いままでいいのかっていう問題も、ものすごく悩ましいとこですね。例えば弱かったら、例えば今中国と日本の問題もそうですけれど、これ本当にこれ中国が強くなったらどうなるねっていう問題ですよ。
そうですよね。
その時に果たしてアメリカが中国に昔米ソで揉めた、 ちょっと気づいたら米国だけになった、
うん、
そして今今度はソ連に代わって中国が台頭してきた、は
い、そうですね、うん、
ソ連とね中国の圧倒的な違いって何や思います？
何でしょうか？
人口が違うんです。
あ、面積は同じぐらいの感じしますけどね。
このね人口のねこの数の力ってね、ひとたび波に乗ったらね、
うん、
やっぱり怖いですね、
うん、
なんでこんな話してるか言いましたらね、うん、先生は中国にも教えに行ってるんですよ、
うん、
先生その今中国の南京大の農学部っていうのはどうなんですか？先生を来てくれって呼ぶぐらいですから、外国の新しい農業生産、また農業の構造学的なもんも含めて相当やっぱりいろんな学者が、世界各国の農業関係の学者が中国に入ってるんですか？
まあ、だと思います、うん、私、まあ、南京農業大学っていうところなんですけども、はいはい、何人いらっしゃいますかね。あの建国50年でしたっけ、
はいはい、
の時に何人かそういうの呼ばれてきました。結構南京だけでも農学系の、先生が海外から、まあ、短期とか長期とかいろんな形で来てる方がおられました、うん、ただあの、まあ、中国にとって、まあ、国策のかなり上位がやっぱり食なんですね。
あの
人口増えて、まあ、ものすごく世界一の今輸入国でも今あって、アメリカ、まあ、アメリカも大量に輸出してるので、実はトランプさん言うほど話は簡単じゃないんですけども、まあ、将来人口が増えて、まあ、人口増えてお米とかトウモロコシだけ食べるんだったら別にどうにかなんですね。ところが一気に、たまたま昨日ちょっと別のことで調べ物をしたら、うん、この60年間に1人当たりが食べている肉の量は83倍です。
中国
83倍です。まあ、日本はですね、日本は10倍も確か行ってないと思うんですね、
うん、
1960年から比べて。でアメリカは 1.5 倍とかそんなもんなんですけども、
うん、
何が問題かっていうと、1キロの例えば牛肉作るのに、
うん、
トウモロコシ12キロから20キロいるんですね。
なるほど。
で1キロのトウモロコシと1キロの牛肉から取れるカロリー、エネルギーってのは大体人間一緒なんですよ。
なるほど。
だから20人分あるいは10何人分の食を1人分にこう縮めちゃってると同じことを周りに肉食で増やしていて、
なるほど、
当然足りなくなんですね。でまあ彼らは生活レベルを下げるというふうにはまあもはや
ならないですよね。
ならないので、まあ、日本もそうですよね、同じなので、まあ、今と同じような伸びをしていくともう間違いなく足りないと、まあ、いろいろそういうこともあって必死です、うん、食に関しては。
なるほどね。
まあ、そういうこともあって農学研究っていうのは、まあ、日本では考えられないぐらい、まあ、重点化されてるというか、
ね、
まあ、国がものすごく投資してます。
なるほどね。その反対にその日本はどんどんどんどん農水予算減らしてるんですよ。
そうなんですか。
ただ日本はほとんど輸入ですから、
う
ん、
そうですね。
それが止まった時に、
うん、
日本の国どうすんねんっていう問題ですね、
うん、
で今日本の国はある程度お金があります、さらに輸入できます。さらにお金なくなったらどうするんですかっていう問題ですね、うん、
ね、
うん、それからその辺も全く今の大半の政治家は本気で考えてないでしょうね。
まあ、政治家もそうですし、普段日本に住んでいて、まあ、ある意味飽食っていうか好きなものをいただいてる我々も、はいはい、まあ、真剣度は明らかに足りない
です。そうですね。
が、このコロナを機会にちょっと雰囲気が変わってきました。やっぱり日本の少し中長期的な食についても少し、ま、真面目に議論しましょうっていう感じに少しなってきてますね。
なるほどね。
まあ、そんな自由に買えなくなる時代も、お金のこともそうだし、量的にもある種の取り合いになって、も
う
世界中、日本以外は経済成長してますから、今でも
それはそうですね、
まあ、ちょっとコロナで止まってますけども、基本的にはどんどん伸びているので。
ただ私心配するのはね、水なんですよ。
おっしゃる通りです。
この水のね、昔江戸時代は、
はい、
要は村ごとに水戦争してたわけですよ。
そんなのあったんです
か？水の取り合いのね。それはもう悲惨なもんで、というのは水がなかったら農家成り立たないん
で。そうですよね。
それはもうすごい水争いってものすごい問題やったんですよ。それもね、今世界的に見て間違いなしに先生、これ水が大変な問題になってますね。大変です、ま
あ、あの先ほど話題になった中国なんかもそうで、生産量上げなきゃいけないんですけど、水はもうご承知の西の方は結構カラカラなんで、
そうですね、
なかなか厳しい、
うん、そうですね、
ところがあって、だからまあいかに水を少なくいろんなもの生産できるかなんていうのも、
うん、
あのまあ、私もちょっとそれをAI 使いながらやってますけども、
まあ、
大きな 課題の一個です。
そうですね。
まあ、日本の人が一番認識していないのは、我々 37% しかカロリーベースで自給率ないんですけども現在、うんうん、残りは輸入してるんですが、ということはもう極めて膨大な水を世界のどっかで使ってるってことなんですね。
そういうことですね。
で、その量っていうのは概算した先生がおられるんですけど、日本の農業用の灌漑用水っていうのが700億トンだったかな、ちょっと桁が違いかもしれない、はいはいはい、が実はあの海外で日本人が食料として作ってもらって使ってる水が大体同じなんですね。そのくらい水使ってるってこと。
なんか日本人って水はタダやっていう発想がいつもあるんでね。それよ、その外国に私初めて旅行行ったらびっくりしたのは、水売ってるんですよ。
うんうん、そうです
ね。イタリア料理行ってもビールより水の方が高いんですよ。でこっちは水タダやもうから注文したらボトルで来るんですよ。これ高いんですよ。それで気づいて、それからペリエっていう炭酸のね、あれ水と値段一緒やったら、ほなペリエ飲んでる方が得やないかいうので、
味ないですけどね。
そうそう、ペリエしばらく飲んでましたけどね。
海外の人食事で、まあ、そういうレストラン行ったらペリエですよね。
そうそう、
水じゃないですよね。
そうそうそう、うまいこと入りますね。うまい入り方しますね。
うまかったですか。
うまかった。うまかった。
うん、
ねえ、ペリエだけにね、炭酸効いてました。
炭酸効いてました。
ただ、みんな忘れてるのはね、本当にね、これから水がね、10年、20年後ね、大問題になります。
あ、うん、そうですね、それだけね、うん、作物を育てようと思います
からね。そうそうそうそう。
で昔よく聞いたんが、あのタンカーとか入ってきたら水をね、なんかタダでもらえるから言って持ってた水をきれいに一回捨てて、日本の水はそれそのまま飲めるから言って、なんか水を入れてたってよく聞きますけどね。
まあそれもともとアメリカがね、あの幕末に黒船来ましたけど、うん、あれは燃料と水取りに来たんですもんね。
あ、
中継でね、水なかったら航海できないから、
うんうん、
はい、で大半の人は未だに間違ってるのはね、うん、その彼らはアメリカからね、蒸気機関でずっと来たと思ってるわけです。
うん、
蒸気機関で来れるはずないですって。あれだけの船をね、うん、巻き焚いてね、うん、来るんですよ、うん、
ずっとね、
無理無理、うん、どうしたか知ってます？
漕いでたんですか？
帆で来たんですよ。
帆で、あ、風、
帆を張って、うんうんうん、ほんで日本のそばに来たら、うん、回しとったんです。
あ、
で日本人それ見てすごい思ってるわけ、うんうん、
ずっと乗ってきたって思いますよね。
そんな、そんな無理無理無理、うん、それからやっぱり蒸気っていうのは水もいるし、うん、薪もいるし、
ね、うん、
それからそれをもらいに来たんですよ、うん、鳥にね。
なるほど。
それからそのそれで結局いろんな交渉が揉めるわけですよ、
うんうんうん、
あの時に幕府側とアメリカと、
はい、
でもう仕方ないんで、うん、まあ、幕府がちょっと折れて、まあ、水に流したい話なんですけど、
うんうん、水、あそこが痛かったんですね。
しょうもない
先生もふーんって感じで。
いや、それは私は、うん、あの大学の先生には 100% なれない、なんでかって授業の7割は吉本風に話してしまうんです
。いや、受けると思いますよ。
まあ、確かに人気出るかもしれないですね。
ただ、まあ、もうそろそろあれなんですけどね、
うん、
最後に一つ聞きたかったのは、大学教授になって一番良かったな、またあかんかったなっていうのはどこですか？
あんまりそれを正直申し上げて感じたことあんまりないですけれども、まあ教授になれば偉くなっていいだろうと皆さん思ってるかもしれませんけど、うん、まあ、逆に先ほどお話したように科学の進歩っていうのは後輩に踏み越えられる、そういうことがあって初めてハッピー、ある意味本当にハッピーな世界なので、だから教、まあ、本当に正直申し上げて教授だからなんだと思ったことはないし、なんか良かったことはありましたかね。なんか特に、まあ、いつも理事長おっしゃるように、まあ、そういう時も結構普通に特に平然という感じで、あれでしたね。それも、まあ、ちょっとそういうことで語弊あるかもしれませんけど、こう常に私はいろんな研究所結構何遍も何箇所も何箇所も実は動いてきたんですけども、そのたんびにいろんなお話があった時に、うん、まあ行きましょうって感じでどんどん場を変えながらやってきたんですね。で、 そのたんびにほとんど失敗はしていなくて、特にものすごく選んだとかそんな真剣、いやこっちの面白そうだって感じでやってきたわけですけども、非常に研究者になってよかったのはずっとボスに恵まれてます。
あ、なるほど、
ね、私さっきからお話していることは別に私が新たに発見したことというか、そうやって押さえつけながらなんかやれって一方的に言われて仕事をやって研究活動をやったこと一度もないんです。本当にある意味恵まれて、まあ、そうじゃない人も大勢おられるの知ってますので、まあ別の言い方です、非常に伸び伸びやらせてもらえたのが、
なるほど、
一番本当にハッピー、研究者になってハッピーだったし、まあ、おそらく会社勤めを普通にしてればそんなことは絶対なかったので、まあ、ある意味やりたいことをやりたいようにやって、まあ、ある意味本来から言えばストレス的には一番少ない、
なるほど、
幸せなその研究者人生だったような気がしますね。
おそらく長生きしますね。
いや、まあ毛はなくなりましたけどね。
いや、それはやばいですよ。
違う今新藤さんの頭を見て思い出して言われて、新藤さんも長生きするわ、
やっぱり、
うん、それはほら年取るやん、
はい、
転んで怪我するやん、
はい、
もともと怪我ない
また親父ギャグが出ましたね。もう先生真面目なお話していただいてます。でも先生ね、若い学生さんたちにね、なんかこう頑張ってほしいとかね、なんか先生からのメッセージがあったら聞かせてほしいです。
よく何しろ皆さんには、ね、若い子たちは本当に伸び伸びやってほしいです、うん、で伸び伸びやりたいのにちゃんと自分で考えて何をやりたいかってあるし、夢を持ってそのものを考えれば必ずやりたいことが出てくるから、そのやりたい、それは別に私は研究者ですけど、研究者だけではもちろんないです、
うん、
人生、
うんうん、
何しろなんか伸び伸びできる、で伸び伸びやらせて、だからそれこそ大人は伸び伸びやらせてあげなきゃいけないって、ね、心の底から思ってますね、
うん、ありますね、じゃあ最後にやっぱり綺麗に大学教授だけに締め張りますね、
ねえ、やっぱりいいこと聞かせていただきました、うん、そうそうそ
う、今日は本当に、うん、ねえ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。2週にわたって東京からお越しいただきました。今日の水戸黄門様は東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授で東京大学名誉教授の二宮清志先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
二宮清志でした。